校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日は絶景音楽フェスハイライフ八ヶ岳の会場で公開収録を行っております。会場の皆さんもぜひ最後までお付き合いください。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日のテーマは宇宙ビールの話。今日のゲストは宇宙ブルーイング鈴木ルミ子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ようこそ。
ありがとうございます。
ようこそって言っても多分今日鈴木さんのホームに私たちがやってきたような感じですよね。
どっちかというと僕たちがお邪魔します
けど、ね。はい、私たちがお邪魔してます。
じゃあ簡単にあの自己紹介というか、あのどういうブルワリーやってるのかってお話しいただいてよろしいでしょうか。
はい、ですね、八ヶ岳の、高根町というところで、ここから、今いている場所から車で30分ぐらい下がったところに、自分たちでブルワリーを建てまして、でホップを栽培したりしながら、ビールを作っております。簡単に言うとそんな感じですね。
はいはい、そう、今結構私たちのゲストにもブルワリーさん来てくださったりするんですけど。
あ、そうなんですね。
宇宙さんの他の違うところはまず自分たちでセルフビルドで作っている、
はい、
あとホップを作っている。
そう、
でそのホップを使ってビールを作っているっていう、結構聞きたいことが
なんかどこから聞いていいのかよくわからないぐらいある。
そうですね。そう、もとも
とは、もともとは、はい、宇宙農民という、
はい、
農業ユニットで無農薬のお米を作ったり、宇宙米って言うんですけども、
はいはい、
お野菜作ったりしてました。
はい、
で、2016年ですね、3年前に西海岸にちょっと、オーガニックマーケットのイベントとかやってるので研修に行ったんですね。
はいはいはい、
見に行こうと思って、
はい、
でサンフランシスコとかロスとかいっぱいあるのでオーガニックマーケットが、で見に行ってついでにポートランドまで行ったんです。で、
はいはい、
ポートランドに行って初めてクラフトビール飲んだんです。
あ、その時初めて。
そう、3年前に初めてクラフトビールに出会いました。はい
はいはい、3年前なんだ。
はい、
展開早いな。展開早い。
そう。
それで
3年前に初めてクラフトビール飲んで、なんじゃこれはと。
うん、
日本のねビールってみんな同じ色で同じ味でってみたいな思ってたんですが、いろんな色があっていろんな香りがあって全部種類が違う。
そうですね。
あれ？
ちょっとんですよね、結構ね。
そうですよね。はい、でその香りの素晴らしさにびっくりして、で隊長っていうんですけど、醸造してるのが、で隊長と2人でこれはなんでこんなにいい香りするんだって調べたら、アメリカでねいろいろネットで調べたらホップだっていうのが分かって、
うん、
で帰ってきてまず、ま、農民なんで、宇宙農民なんでホップを植えようってなったんですよ。まずホップから入ろうと。
すごい、すごいな。
そうですね。でホップを植えたら3年かかるって言われたんですね、はいはい、収穫できるまで、はい、ホップってすごい伸びるんですよ ね、5、6メーター。
そうですよね。
そう、それでそれを摘み取ってビールにするまでは3年ぐらいかかりそうだって言われたんで、じゃあ3年後にビール作れるようになったらいいねって言ってたら、
はい、
その4月に植えて8月にちょっと取れたんですよ。
はい、
そう、
すげえ。
はい、で隊長がもう畑でそのホップ見たことあります？
あります、あります。
可愛いでしょ、はい、あれ、はい、
こういうね丸いね、そうそうそう、緑の
それをホップ畑で毎日こうやって嗅いで、もうビール作りたい、ビール作りたいってなったんですよね。
相当それ危ない人じゃないですか。
結構香るんです
よね。そう、近所の農家のおじさんが見たらあいつやばいなみたいな。毎日こうやって鼻にホップつけて、
はいはい、
それでもうどうしても作りたくなって、もちろんブルワリーがなかったの、醸造がないので、うんうん、
はいはい、
で2016年に、委託醸造を始めました。
あ、そうなんですね。
うん、はい、で東北の方のブルワリーさんに頼んで、ん
てレシピとホップを出して、ホップを出してってことですよね。
そうです、
ホップ苦してますよね。
そうですね。
ホップを出すっていう、うん、
これで作ってくださいみたいな。
いや、ちょっと補足すると、ビールの原料って基本は麦芽、モルトとホップと、あとお水、うん、あと添加する酵母なんですけど、うん、 結構ねホップはね基本作らないねみんな。大体の産地が決まっててチェコとかドイツの一部とかアメリカの西海岸の方とかで作ってて、それをこう、まあ、ホップってあの保存性が高いので輸入してきて使うっていうのが多いんですけど、まずホップを作るブルワリーってあんま聞いたことないから日本では。
はい、そうですね。それで、はい、オーガニックのホップもまたなくて日本では、はいはい、で文献もあまりなくて、はい、でいろいろ、まあ、お米も無農薬でできるんだからホップもできるかなぐらいのノリでやっちゃいました。
で、はい、で今はさわさ取れてる。
今はもう3年目なんで結構、はいはいはい、あの取れるようになったんです、まあ、ちっちゃい畑だったんで、はいはい、試験的に作ってみようっていうので、だから、はいはい、もちろん今の、ビールの量からは全然間に合わないんで、やっぱり世界中から、はい、あのすごいとんがったホップをいっぱい入れてますけども、最初はそんな感じで始めましたね。はい、
でそれでビール作るわけですけど、
そうですね、ビールできて、だから委託でできて、はい、あこれ美味しいやんってなって、うん、どうしてもほらあの委託なんでレシピを一応出しますが、もっとこうしたいなっていうのがなかなかできないんですよね、うんうん、でそれで、ね、体調はもう我慢できなくなって、うん、ブルワリ立てるぞとで立てましたね。
一応醸造免許としては発泡酒ですか、ビールですか。
最初発泡酒しか取れないんですよ ね、
そうですよね、
やっぱり量が全然が、ね、どんだけ売れるか、はい、お米は売ったことあるけどビール売ったことなかったんで、はいはいはい、どんだけ売れるかわからないんで発泡酒免許を、2ヶ月間アウトサイダーさんに研修に行って毎日、
はいはいはい、
それで発泡酒免許はなんとか取れて、その並行して醸造所を建てるんですね、
はい、
で2018年、去年の3月に、はい、醸造開始を、はい、地下醸造を開始しました、はい、だから1年ちょっとですね、
はい、
はい、
まだそんなもんな。じゃあ衝撃的なデビューでしたね。
そうです
ね、いや僕らの周りであの宇宙ブルワリの登場は衝撃でしたね。
そうですか、
これはホップ汁じゃねえかっていう。
そう本当さっきも攻めたホップを取り寄せてる
尋常じゃないホップだぞこれはみたいな。
ホップが暴れてますよね、もう。
そうですね、はい、ものすごい大量にバカみたいに隊長がホップ入れてますね、はい、あのバカじゃないのっていうぐらい、やめてくれっていうぐらい、もう原価考えろよみたいな。
そうですね、
そうですね。
それはホップ愛が爆発しすぎてそうなった。
そうですね、もう鼻に入れてましたからねホ
ップ。
やべえ
やべえ、もうおかしい
おかしい、
おかしい。で今は、いろんな、まあ、ラインナップあると思いますけど、はい、どういうビールが一番メイン の、 あの
そうですね、うちの特徴はもう、はい、私たちがあのまず出会ったクラフトビールがもう IPA だったんで、
はいはいはい、
めっちゃ美味しいなこの IPA っていうのはっていうので、うんうん、うちはもう IPA しか作ってないですね。
いろんな IPA が確かに
20種類ぐらいあるんですけど全部 IPA です、ね、
おかしい、
頭おかしい、
おかしい、おかしい、本当にツッコミどころしかない。ちなみに補足するとですね、あの IPA ってのはインディアペールエールの略で、はい、元はあの、まあ、ビールの歴史ってイギリスが、まあ、オリジンの一つなんですけど、でそれであの植民地とかで、まあ、インドですね、ビール作るときにあの熱くて腐っちゃうので、ホップって殺菌作用があるから、その通常よりもいっぱいわさってこうホップを入れたビールがなんかうめえなっていう話になって、そのレシピが、最近あの特にアメリカですね、アメリカ西海岸の方でいろいろ注目されて、みんななんかあのホップに取りつかれてホップをわさわさ入れ始めてですね、
そうですね、
IPA の文化が謎発達を遂げているという、ね、背景があります。
そうですね、はい、それに輪をかけた宇宙ブルーイングって感じですね。
そうですね、
はい、
そうですね、
あのタンクが1000リットルのタンクなんですね、
はいはい、
で1000リットルで、だから普通は1000リットル取れると思うでしょ、
はい、
で体調バカみたいにホップ入れるんで、はい、だいたい7割ぐらいしか取れないんですよね。3割ぐらいホップで埋まっちゃって、
いやだって
ちょっと
入れすぎ、
普通のビールってホップ歩合で言うとどれぐらいでしたっけ。
いやほとんど
1割も全然入れない
ですね。そうですね、香りがないですよね。
よ多くて 4-5% そんな入れないよね。
だからブドウ周りが悪くて、うん、ね、もうちょっとなんとかしてくれって最初に言ってるんですけど、
でも入れ
さらに入れ、
さらに入れ、
さらに入れてますね。
でどんな人がその飲むんですか、その狂気の相
手で。そうですよね、私たちもだからクラフトビール飲んだことなかったんで、どこに打ったらいいんやろっていうのがまず分からなかったんですけど、うん、最初また知り合いとかね、お友達が飲んでくれたりしてたんですけど、はいはい、いきなり全然知らない人からどこで買えますかとか、うんうんうん、どうしたら飲めますかってなんかガンガン来るようになったんです、はい、メールが、
うん、
でなんでかなと思ったら、たまたまなんか知り合いが知り合いに渡っていって、うん、その人たちがなんかインスタに上げたりツイッターに上げたりして、うん、そこから そのビールはどこで売ってるんですかとか、うん、その人のコメント欄にガーって出る
のがあって
、なんか宇宙農民っていうのが作ってるらしいですよみたいな噂が、
だいたい字面が全部強いよね字面が宇宙農民が作ってる宇宙ブルーワリーは狂ったようにホップが入ってるらしいぞって、ね、全部パワーワードしか並んでないもん、なんか口コミするときに。
そうですね、絶対おかしいぞと思いますよね。
そうですね、
はい、だからそのビールが、まあ、何それっていうのが、でも飲んだらすごいホップの香りが ね、
そうです
ね、バンバン来るので、やっぱり皆さん美味しいって言ってもらえるようになったと思うんですけど、うん、一番はね、なんかやっぱり女性の人に、
うん、
あの普段ビール飲まないっていう女性の人が飲んだ時に、あ、美味しいって言ってくれるんですよ。なんかフルーツ入ってるんですか、うん、このビールみたいな、うんうん、そう、ホップの香りっていろいろあるんですよね。オレンジ系もあればメロン系もあるし、そう、それでみんなフルーツ何入ってるんですかって聞きに来るんですが、入ってないですって言っても、いや入ってるでしょ
う、うん、
そんな感じですね。だからそれですごく女性の方にも受けたんが良かったかもしれないです。
ちょっとこれ、はい、ホップとビールの生産量足りなくなるんじゃないですか
今ね。もう本当に申し訳なくて、はい、海内ってすごいクレームがガンガン来てるんですけど、
はいはい、
ネットショップで販売するんですが、だいたい30秒ぐらいで
1000
リットルが売り切れちゃうんで、
はい、
申し訳ない。
じゃあいっぱい作んないと
ですよね、うん、お金かかっちゃうんですよね。タンク入れないといけないんで。
そうですよね、
はい、
そうですよね。
そうなんですよ。それで、まあ、もうどうしようもなくて増産しました。あのタンク一昨日3つ入れました。また
いや、さっきやった、お金かかるよねって言って、違うのかなと思ったらしてるじゃないですか。
だから全然キャッシュフローないです。
キャッシュフローない、
はい、体調のカード止められるぐらいないです。でもそんだけ、
そう、
やっぱ今欲しいって言ってくれてるから、なんとかそれに応えたいなと思って、はいはい、あの頑張って増産できるようにやってます。は
い、でもその、はい、本当3年前にたまたま飲んだクラフトビールが美味しくって、でビール作っちゃって、今後は何をしていきたいとか、最後にそういう夢みたいなのを聞いてみたいなと思うんですけど。
そうですね、はい、もう今は本当に目の前のことをクリアしていくのに、なんていうのかな、ロールプレイングゲームみたいな感じですね。ここまで来たけど、次はこれをクリアしなくちゃみたいな感じで、だその最終ボスは誰なんか分かんないですね今のところ。
いやでも本当これからの展開が楽しみでしょうがないですもん。もう、うん、いやでもこれからもビールカルチャーを多分引っ張ってくれる存在だと思うので、
いやもう展開が早すぎてびっくりした。3年っていう
上場してまだ1年です。
そうですよね、
はい、
宇宙時間が流れてる。
そうですね、うん、
時間が圧縮されてる。
あのこの辺だったらひまわり市場さんと、
あ、ひまわり市場、
北斗市のひまわり市場さん、
甲府だったらあの酒のディアーズさんっていうのがあるんですけど、
あ、ディアーズさんで、
はい、あ、そちらでお求めいただけ、はいはいはい、早めに行っていただければ、
は
い、
じゃあひまわりマーケットと酒のディアーズさん行こう、
はい、
はい、ぜひ皆さん頑張って宇宙ビールゲットしてみてください。
はい、はい、
今日のゲストは宇宙ブリューイングの鈴木留美子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
ありがとうございました。
ホップホップ。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。